テサロニケ第一一章八節から十節。すなわち主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要はないほどである。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのである。トットットツーツーツートットット、わかりますか？モーリス信号で SOS です。これを最初に使ったのはあのタイタニック号だったと言われています。で、 SOS をシグナルじゃなくて言葉で伝えるときはどういうか知ってますか？メイデイメイデイ、これはフランス語の助けて、私を助けてというのと発音が似ているものですから、英語でメイデイというようになったと聞いております。で、緊急の時にはどうでしょうか？遠回りな長々と実はこうでああでなんて言いませんよね。ただ救ってください、助けてください。 SOS は Save Our Souls、 救ってください、助けてください。きっとそう短く言うことだろうと思います。主の祈りの最後の願いは、私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いください。短く言えば、救ってください、助けてください。主の祈りもまた SOS、 あるいは命令の祈りと言ってもよいかと思います。では私たちにとって救いとは何なんでしょうか？私たちが救ってくださいと神様に願うときに、何から救ってくださいと願っているんでしょうか？聖書は救いを罪からの救いと言っています。じゃあ私たちはどんなふうにしてその罪から救われるんでしょうか？今日は救いを過去、現在、未来、この3つで考えてみたいと思います。イエス・キリストを信じる者はすでに救われている、今救われ続けている、やがて完全に救われる、そういうことです。では過去の救いから見ていきましょう。聖書は、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである、彼を信じる者は裁かれない、そう書いています。罪を犯したなら刑罰が与えられる、これは当たり前のことです。しかしイエス・キリストを信じる者は、本当は私が受けなければならない刑罰を免除してもらえる、刑罰を免れることができるんです。罪が許されて、まるで罪がなかったかのようにして神様に受け入れていただけるんです。それはなぜでしょう？イエス・キリストが私たちが犯したすべての罪を私の代わりに、その身に引き受けてくださった、私の身代わりとなって十字架の上で刑罰を受けてくださったからです。私たちが犯した罪のペナルティ、それはすでにすべてイエス様によって支払われているのです。イエス・キリストを信じる者はすでに救われている。これが聖書が救いについて教えている第一のことです。私たちが犯した罪、その罪には私たちが実際に行ったことばかりでなくて、言葉で言ったこととか、それから口に出さなくても態度で示すことってありますよね。そういうもの、あるいはそれが表に出なくても心の中に抱いたもの、そういうものも聖書は罪であると教えています。そうしたことすべてが罪なんですが、でも人間が犯す罪の中で最大の罪とは一体何でしょうか？それは自分の人生から神様を締め出してしまうと ということです。私たちはどんなに罪を犯したとしても、神様は許そう、受け入れようとして、神様が私たちのところに来てくださるのに、その神様を押しのける、締め出してしまうということ。神様を信じないで、神様の代わりに神様でないものを神様として崇めてしまう。それが最大の罪だと思います。で、今日の箇所にはテサロニケのクリスチャンたちの救いの体験が書かれています。そこに9節。偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったと書かれていますね。当時テサロニケの人々はギリシャあるいはローマの神々に慣れ親しんで、まあ、そういうものを拝んでいた。誠の神様を知らなかったのです。この町に使徒パウロがやってきました。そしてイエス・キリストを述べ伝えました。それを聞いた人は最初は あの人はユダヤ人の神様のことを伝えているんだろう、そう思ったでしょうね。でもしかしイエス・キリストの福音を聞いていきますと、世界にはあの神様やこの神様、数多くの神々がいるんじゃない、またそれは人間が木を削って作り出したものでもないし、土の型を作ってそこに金属を流し込んで作ったもの、物言うことも動くこともできない、そんな偶像ではないということが分かったのです。人間が作った神様ではなく、人間を作ってくださった神様、それこそ誠の神様だということを分かるようになったわけです。それで人々はもう偶像はいらない、偶像を捨てて、そして生ける誠の神、唯一の神様に立ち返ったのです。日本でもかつてのテサロニケの町と同じようにです、数多くの神々を祀ってきました。まあ、今でも祀っていますね。日本には一体どれだけ神様がいるかというと、八百万の神々といいますから800万いるわけです。でも誰もどれが本当の神様だろうかなんて考える人は日本にはいません。神様は一人だけよりも大勢いた方が私にとって便利だろうと、そんなふうにしか考えてないんです。つまり本当の意味で神様を心から求めていない。そんな日本で私たち生活してきまして、アメリカにやってきました。とアメリカに大勢のクリスチャンがいて、そのクリスチャンたちがしかも神様のことを真剣に考える、もう日常生活の中で神様がいっぱい出てくるわけですね。本気で神様を敬い従おうとする、そんな姿に出会いました。そのことから信仰を真面目に考えてみよう、そう思う日本人が多くいます。新島城は、はじめに神は天と地とを創造された、創世記のこの言葉によって信仰に導かれたと言われています。皆さんの中にも聖書に出会って私を作り生かしておられた、それがイエス・キリストの父なる神様、聖書の神様だったんだということが分かって、神様を信じるようになった人も多くいらっしゃることだろうと思います。聖書は偶像を捨てて神に立ち返りと言っています。で、立ち返るっていう言葉なんですが、これはもともとは神様から離れたイスラエルの人々に対して使われる言葉です。イスラエルの人は誠の神様を知っていました。神の民でしたね。ところが周りの国々が拝んでいるその神々に心惹かれまして、誠の神様への信仰を捨てて偶像を拝むようになった。ですから神様は私に帰ってきなさいとイスラエルに言われた。でもギリシャ人でありましたテサロニケの人々は元から誠の神様を知らなかった。なのに聖書では神に立ち返ったって言っています。なぜでしょう。それはユダヤ人であろうがギリシャ人であろうがアメリカ人であろうが日本人であろうが、すべての人は唯一の誠の神様によって作られたからです。世界の宗教のそれぞれに どんなに多くの神々がいようと、神はただお一人です。日本人は日本の神々で作られた。インドの人々はヒンドゥーの神々が作った。イスラムの人はみんなアラーによって作られている。そんなわけはありませんね。世界中のどこの誰であろうと、どの宗教を信じる人であっても、あるいは私は無宗教ですという人であっても、いや神様なんか信じません。私は無神論者ですという人であったとしても、その人を作り、その人を育て、生かしておられるのは唯一の誠の神です。ですから、どの人もイエス・キリストを信じる信仰を持ったときに、神様は今まで知らなかったお方じゃなくって、本当私を生かして愛してくださっていた、この懐かしい神様、私の本来の神様に立ち返るんです。だから私たちは神に立ち返ったと言われるのです。クリスチャンになるということは、ある宗教からキリスト教という宗教、宗旨替えをするということではないんです。アメリカに来たんだから、アメリカ人の多くが信じているキリスト教に入っておいたらいいだろうな。そんなことではないのです。神を神として認めずに来ました。私たちの罪をイエス・キリストが許してくださる。このことが分かったときに、本当にそのことを信じて、私の神様、生ける誠の神様に私は立ち返ります。その信仰が、私たちの救いとなるのです。では、罪の許しを得ました。神様に立ち返りました。それで救いは終わったのでしょうか？私は何人もの人がこういうのを聞いてきました。私はイエス・キリストを信じて救われました。もう天国は保証されています。だから、あとは自由に生きていっていいんでしょう。そういうことを聞くために悲しくなります。私の罪の負い目があの主イエス様の十字架によって支払われている。それを知っている人が、ああ自由になった万歳。そうやって神様から離れイエス・キリストから去っていく。そんなことはできないのです。罪とは神から離れている状態のことです。ですから神から離れていくということは再び罪の中に戻っていくということです。神様からイエス・キリストから離れて、それでもあ、私はもう救われて今しまっています、天国私のものですということは誰もできません。救いは私はイエス・キリストを信じますという決断から始まります。でそれは図に書きますと一つの点ですね。決断の時、これは大切なものです。すべてはそこから始まります。しかし、救いはそこで終わらないのです。救いは単なる点ではなく、そこから伸びていく線のようなものです。私たちはイエス・キリストを信じて救われます。しかしそれは救われてしまってもう何もしなくていい。イエス・キリストももう何もなさらないということではありません。神様が私の罪を許し、私たちを神の子供にしてくださったのは、私たちが今度は実際に罪から離れていく、神の子供らしくなっていくためです。もちろんそれは私たちの努力でできることではありません。イエス・キリスト、私がつながっていることによって初めてできることです。私たちの生涯の中にイエス・キリストが働き続けてくださる、これが今私たちが体験している救い、救われ続けるということですね。私たちはイエス・キリストを信じたときに救われ、その時から救われ続けていくのです。日ごとにイエス・キリストの救いの中に生きていくんです。救いは過去のことだけではありません。現在のことです。テサロニケの手紙ではこのことが生ける誠の神に仕える、生ける誠の神に仕えるという言葉で言い表されています。仕えるという言葉、これは言語では奴隷になるという意味があります。私たちはかつては罪の奴隷でした。 しかし罪から解放されて義のしもべになりました。ローマの手紙にそのことが書かれています。偶像に仕えていたテサロニケの人々は今度は生ける誠の神様に仕えるようになりました。解放されました、自由になりましたと言って神様から去っていくんじゃなくって、自由になったその自由をもって自ら進んで私を解放してくださったお方のしもべになったのです。私たちも同じです。罪に仕え自分の欲望に仕えていた私たちの過去を許してくださる、そこから解放してくださるイエス様、このお方に仕えていくんです。イエス・キリストに仕える生活、それが救いそのものだと言ってよいと思います。神に仕えるというのは必ずしも実際に体を動かして何かをするということだけではありません。ローマの 6-22 に、しかし今やあなた方は罪から解放されて神に仕え清きに至る身を結んでいるという言葉がありますが、そのように神様との交わりの中で私たちの心が、態度が、また行動がより神様のご性質を反映していくものになっていく、そういうことなのです。イエス・キリストを信じる者はすでに罪の刑罰から救われています。しかし信仰者にもこの神様との交わりから引き離そうとする罪の力が働きます。イエス・キリストが私と共にいて私を罪の力から救い続けてくださっている、そのことを信じ覚えていきたいとそう思うのです。イエス・キリストは私たちを救ってくださり、そして救い続けてくださいます。ですから私たちはどんなに苦しい中でもイエス・キリストに支えられて歩むことができるのです。でも世にある間、私たちは自分の罪とか、あるいは外からやってくるさまざまな悪、それと戦い続けます。さまざまな問題に悩まされます。困難に襲われます。悲しみを味わわなければなりません。それですでに救われており、今救われている私たちもその心の中に罪と死と悪に対する完全な勝利を願い求める、そんな叫びが心の中にあるのです。イエス・キリストはその叫びにも応えてくださいます。十節、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになった、こう書いてあります。これはイエス・キリストの再臨のことを言っていますね。今から2000年前、イエス・キリストは私たちの罪を背負うためにしもべとなって世に来てくださいました。もう一度来られるときには今度は王として栄光のうちに来られます。そしてこの世を治めてくださるのです。イエス・キリストはその十字架によって私たちを罪の刑罰から救ってくださいました。復活なさったイエス・キリストは今私たちと共にいて罪の力から救い続けてくださっています。そしてやがてもう一度来られること、再臨によって私たちを罪の存在そのものから救ってくださるのです。私たちが主の祈りで救ってくださいと願うときには、過去の救い、現在の救い、そして将来の救いの全部を含めて祈っています。主の祈りは神様を父と呼びますね。それは神の子供たち、イエス・キリストを信じて救われた人の祈りです。私たちはイエス・キリストに救われ、神の子にされて初めて神を本当の意味で、深い意味で父と呼ぶことができますから。でも私たちは私たちだけが神様を父と呼び、神の子であって救われてよかったなんて思っていません。神を我らの父 と呼びます。その我らの中にはまだ神様を知らない人も含まれています。その人たちも神様を信じ、もっと救われる人が増えるように、多くの人と一緒に共に神様を我らの父よと呼ぶことができるように、そう願い求めているのです。また主の祈りは日ごとの糧を今日もというふうにありますように、日々の祈りですね。私たちは毎日困難に直面します。誘惑に遭います。ですから私たちはイエス・キリストの救いを今日もまた日々に祈り求めるのです。さらに主の祈り、そこには御国が来ますようにという願いがありますから、イエス・キリストの再臨を待ち望む祈りです。私たちは主の祈りを祈るごとに最終的な救いを求め、またその救いの時が近づいているんだということを感じ、感謝することができるのです。キリストが十字架で死なれたこと、復活されたこと、再び来られよう治めてくださること、これはね、子供をどう育てたらいいか、この難しい仕事をどうやり遂げたらいいか、また老後をどう過ごしたらいいのかという、そんな身近な事柄と何か直接つながりがないように思いますね。確かにそうかもしれません。でも聖書が大切なこととして教えているキリストの十字架、復活、また再臨、これは人生の教訓とか生活の知恵とかすぐに役立つようなものではないかもしれません。でも皆さん、どんなに人生をうまくやっていけても、人と仲良くできたとしても、自分にどんな価値があるのか、自分の人生にどんな意味があるのか、その目的が何なのか、それを見失っていたら、その問いに対する答えがなかったら何もなりませんね。いわゆる生活の知恵っていうのは、それは教えてくれないのです。それに答えることができるのは、それを教えてくれるのは十字架による罪の許しです。復活による永遠の命です。再臨による希望です。それが私たちの日々を導きます。とりわけ困難な時、私たちを支えるのです。イエス・キリストは十字架によってすでに私たちを救ってくださいました。やがて再臨によって完全な救いを与えてくださいます。私たちは十字架に支えられています。再臨の希望によって導かれています。そして今、復活の主とともに日々の救いを体験しながら歩んでいくのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、初代のクリスチャンたちは皆イエス・キリストの救いを確信し、その救いを生き、救いの完成の時を待ち望みました。私たちにも同じ信仰を与えてください。そしてどんな困難な中でもイエス・キリストの救いを信じ、救ってくださいとあなたを呼び求める私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。